おはこんばんちは。プレプリどんどんマス RT です。2026年7月31日のマス RT カテゴリから厳選した12本の論文をお届けします。1本目はサミュエル・ジョンソンさんとマーティン・ H ・ワイスマンさんによるタイプス&コラプス・フォー・カスピダル・レプレセンテーションズ・オブ・グラップス・アクティング・オン・トゥリーズ、木に作用する群のカスピダル表現におけるタイプと崩壊です。この論文は P 進群の表現論におけるコンパクト誘導予想という難しい問題に挑んでいます。この予想はある種の表現がコンパクトな部分群から誘導されるというものですが、これまでは特定の条件がある場合にしか証明されていませんでした。そこで著者たちはブルハット・ティッツ建物が木になるような相対ランクが1の群に注目しました。ここで面白いのが、表現を木神の等変装という幾何学的な対象に変換するローカライゼーションという手法を使っている点です。さらに層を単純化していくエクイバリアントコラプスという独自の操作を導入し、最終的に分解不可能な単車層まで追い込んでいくという非常に戦略的なアプローチをとっています。その結果、幾何学的に最小の K タイプという概念を導き出し、多くの群においてコンパクト誘導予想が成り立つことを証明しました。かかり数帯の票数に依存しない汎用的な手法を確立した点はまさに快挙と言えるでしょう。最後には高ランクの群への展望まで述べており、今後の展開がとても楽しみな内容でした。2本目はヤオロン・シェンさん、リン・リャン・ソンさん、ルイ・ションさんによるオンウェイト・モデュルズ・オーバー・トランケーティド・シフティド・アイアンジンズ、切断されたシフト付きアイアンギアン上のウェイト化群についてです。この研究ではアフィン・グラスマン多様体のスライスという非常に複雑な幾何学的構造を量子化すると期待されている切断されたシフト付きアイアンギアンという大数族を扱っています。まず対合を持つキュバーに関連したオリエンティフォールド KLRW 代数という新しい概念を導入し、その忠実な多項式表現と図形的な規定を確立しました。さらに二重反射 KLR 図形を用いて KLRI ヤンギアンを定義し、 IGKLO 順動形の図形的な実現を構築しています。特に興味深いのはパラメータが整数の場合に導入された区間オリエンティフォールド KLRW 代数において切断されたシフト付きアイヤンギアン上の整数ウェイト化群と対応する区間代数上のニルポテント化群との間に同置性が証明された点です。抽象的な代数構造を図形的な操作や具体的な表現へと巧みに結びつけていくアプローチには、目に見えない構造を可視化しようとする強い意欲が感じられます。3本目はジョナサン・リトレブセンさん、トシヒサクボさん、ビクトル・ペレス・バルデスさんによる The Ordered F System for the F Method and Differential Symmetry Breaking Operators for GL3RGL2RF Method のための順序付き F System と GL3 実数 GL2 実数の微分対称性破れ演算子です。この論文ではF メソッドという手法で使われる F システムに新しい視点を導入しています。特にベキ・レーネが必ずしもアーベル群になるとは限らない場合に注目しているのがポイントです。著者たちは有限次元 D 代数の相対空間上の多項式関数に対して対称化演算子というものを定義しました。この演算子を使って F システムを強約変換することで順序付き F システムという新しいシステムを導き出しています。この理論を使うことで微分対称性破れ演算子を対称化された形式とそうではない順序付きの形式の両方で統一的に扱うことができるようになります。実際に GL3 実数と GL2 実数の主系列表現の間の演算子をすべて分類し具体的に構成しています。複雑な代数構造を整理して統一的な枠組みに落とし込むアプローチには非常に強い説得力がありますね。4本目はウェイチンリさんによる オンアプルーフオブザゴレンシュタインシンメトリーコンジェクチャー、ゴレンシュタイン対称性予想の証明についてです。この論文ではアウズランダーとライテンが提示した長年の難問であるゴレンシュタイン対称性予想にホモロジー代数を用いて決着をつけています。この予想はアルチン代数において自己入射次元が片側で有限であればもう片側でも必ず有限になり、結果としてその代数がゴレンシュタインになるというものです。これまでは一部の特別なケースでしか証明されていませんでしたが、今回の研究でついに全てのアルチン代数に対して正しいことが示されました。コトーション理論やゴレンシュタイン射影的入射的化群の性質を巧みに使い、純部分化群などの構造を深く分析して証明を組み立てています。特に左右の自己入射次元やゴレンシュタイン帯域次元といった複数のホモロジー的な普遍量が完全に一致することを導き出した点に非常に鮮やかな論理構成を感じます。片側の性質がもう片方へ鏡のように伝播することを数学的に確定させた非常にインパクトのある成果といえますね。5本目はゲンチャン・リウさん、シャオヤオ・ゼンさん、ユファン・ジャオさんによるクラッシフィケーション・オブ・シンプル・カスピダル・モデュルズ・オーバー・ノングラデッド・ウィット・ライ・アルゲブラス、次数付きウィットリー代数上の単純カスピダル化群の分類です。この論文では次数付きウィットリー代数という無限次元の代数構造における単純カスピダル化群の完全な分類に挑んでいます。カスピダル化群とは重み空間の次元が一様に融解であるという特殊な性質を持つ重み化群のことです。研究チームは米油型の代数の単純化群と一般線形 D 代数の単純化群を組み合わせたテンソル化群を構築して分析しました。特に外積代数のような特定のケースを除けばこのテンソル化群が単純になるという判定基準を導き出したのが見事です。また例外的なケースについてもドラム複体のような構造に関連付けて詳細に記述しています。最終的に全ての単純カスピダル化群がある種のテンソル化群の単純称として表されることを証明しました。無限次元のリー代数という非常に複雑な世界において有限次元の一般線形リー代数の理論を巧みに利用してここまで体系的に分類を完結させた点に強い説得力を感じます。6本目はトーマス・モランさんによるハイアーレベルデゲネラテスピンアフィネヘッケスーペラルゲブラス高レベル対価スピンアフィンヘッケ超代数です。この論文では高レベル対価スピンアフィンヘッケ超代数と呼ばれる新しいクラスの超代数を定義し、その構造理論について詳しく研究しています。特に注目すべきはこの新しい超代数と高レベル対価アフィンヘッケクリフォード超代数との間に同型関係があることを証明した点です。もともと対価スピンアフィンヘッケ超代数と対価アフィンヘッケクリフォード超代数の間には密接な関係がありましたが、今回の研究はその関係を高レベルというより広い視点から捉え直したアナログであると言えます。複雑な超代数の世界で異なる2つの構造が実は同じものであると結びつけられる瞬間はパズルのピースがピタリとはまったような快感がありますし、理論的な一貫性が追求されていて非常に鮮やかです。7本目はイール・オさんによるエーテール・オブ・ツー・アイデンポテンツ・キャセルマン・シャリカ&スフェリカル・ジェネリシティ2つのべき塔元の物語カッセルマン・シャリカと球面的なジェネリシティです。この論文では非分子群の規約球面表現におけるカッセルマン・シャリカの公式とジェネリシティの判定基準をヘッケ代数の視点からシンプルに導き出しています。これまでの証明は非分子主系列や楽合作要素を使う複雑な方法が一般的でした。でも著者はこれを岩堀ヘッケ代数を用いた直接的なアプローチに置き換えています。特に球面的なべき塔元と符号べき塔元という2つの要素に注目しているのが面白いですね。この2つの対称性をうまく利用することで 佐竹同型を導き、球面ウィッティカー関数の値を記述する公式を導き出しています。さらに特定の要素が佐竹パラメータの下で消えないかどうかで表現がジェネリックであるかを判定できるという非常に明快な基準を示しました。また中心的な銅像を用いて拡張群を導入することであらゆる非分子連結還元的群に結果を適用させています。複雑な計算を代数的な構造の美しさに集約させて解決していく流れに心地よさを感じます。8本目は mass.co からのクロス投稿でジョイエンタヌジダスさんによるラプラシアンバウンズフォーザジッソキアチオンナンバーオブレギュラーグラフズオブマトリックスリングス、行列間の正則グラフにおける乖離数のラプラシアン境界です。この論文では有限体上の行列間において逆行列を持つ行列を頂点とし我が得意行列になるものを辺で結んだ正則グラフを扱っています。ここで注目しているのが乖離数という指標で、これは誘導部分グラフの最大次数が1以下となるような頂点集合の最大サイズのことです。著者は構造的な分析やアルゴリズムではなくスペクトル解析というアプローチを用いてこの数に上限を設けようとしています。具体的には全ての行列を含む全グラフに元のグラフを埋め込み、ラプラシアン行列の固有値を利用して境界を導き出しています。特に面白いのが体の表数の奇遇によって結果が変わる点です。奇表数の場合はランク1の指標が、玉表数の場合はランク2の指標が最大固有値に寄与するため得られる境界のオーダーが大きく異なります。行列のサイズを固定したとき、奇表数では9の n×n-1 乗のオーダーになりますが、玉表数では9の n×n-2 乗のオーダーになります。最終的に最小のケースである2次正方行列で表数が2の場合、乖離数がちょうど3になることを突き止めています。代数的な定義からグラフを構築し、それをスペクトル的に解析して具体的な数値を導き出す流れには非常に緻密な計算へのこだわりが感じられます。9本目は mass.qa からのクロス投稿でアンドレア・リベッチさん、アンドレア・シチャンドラさん、トーマス・ウェバーさんによるアンインフィニテシマルディフォメーションオブザポストライアンドポスト HOPF アルゲブラコレポン、ポストリー代数とポストホップ代数の対応の無限小変形です。この論文ではポストリー代数とポストホップ代数という2つの構造の間にある対応関係を無限小変形という視点から拡張しようとしています。量子化の理論で可感代数の一次変形がポアソン代数を導くように、ここでも一次変形を導入してその随伴関係が維持されるかを検証しています。特に面白いのが表数0の体においてこの随伴が剣の同値になることを証明し、有名なカルティエ・ミルナームーアの定理を拡張している点です。また複素単純 D 代数である SL2 乗の構造を完全に分類したり、スウィードラーのホップ代数について解析したりと具体的な計算まで突き詰めているところに著者の情熱を感じます。さらにこの理論が単なる代数的な遊びではなく、表変的に定数であるねじれを持つ滑らかな多様体上の平坦接続から現れるという幾何学的な解釈まで示しているのが非常にエキサイティングなところです。最後にはこれらの代数がホッホシールドの2個サイクルを誘導することも明らかにしています。10本目はマス RA からのクロス投稿でフェリペ・アイ・フローレスさんによるミクシドアイデンティティ・クリーネス&プリミティビティ・オブ・グループリングス、群間の混合高等式自由性と原子性です。この論文ではカンドンの大きな課題である群間の原子性について研究しています。ある間が原子的であるとは忠実な規約化群を持つことを指します。著者はどのような体の上でも群間が原子的になるための新しい代数的な基準と力学的な基準を確立しようと試みました。 特に注目したいのが混合高等式自由という新しい概念の導入です。これは有限部分集合とそこに含まれない要素があるとき、その部分集合を固定しつつ特定の要素だけを動かす順動系が存在するという性質です。この性質を持つ加算群が非加算自由部分群を含んでいれば、どのような体の上でもその群間は原子的になります。さらにハウスドルフ空間への作用が位相的に自由で、かつ極めて近接しているという力学的な条件を提示しています。これによりトンプソン的な群や特定のカッツムーディ群など非常に幅広い例にこの理論を適用できる点に驚かされます。群の力学的な振る舞いから間の構造を導き出すというアプローチには非常にダイナミックな視点が盛り込まれていますね。11本目はマス .ct からのクロス投稿で、アンドレアシチャンドラさんとビトーボルペさんによる SKB is not algebraically coherent、 スキューブレースの件は代数的にコヒーレントではないです。この論文ではヤン・バクスター方程式の研究などで使われるスキューブレースという構造に注目しています。グループや間、D 代数などの件は代数的にコヒーレントという強い性質を持っていますが、果たしてスキューブレースの件でもそれが成り立つのかを検証しました。結論から言うと、残念ながら成り立たないことが証明されました。著者たちは代数的にコヒーレントなハンアーベル圏であれば必ず成り立つはずの3つの部分対象に関する補題に着目しています。そして次元が16の具体的なブレースや基礎数に基づいた無限個のスキューブレースの例を挙げて、この補題が成り立たないことを突き止めました。特に驚いたのはヒギンズ交換子が必ずしも正規部分対象にならないという点です。これによりスキューブレースの件は局所代数的にデカルト平ではなくペリアベル圏でもないことが分かりました。さらにこの結果は余加間ホップブレースの件にも拡張されています。理論的な壁を具体例で鮮やかに示した非常に鋭い研究ですね。最後はマス NT からのクロス投稿でチュン・シエン・シューさんとハオ・ユン・ヤオさんによるシュワルツスペースオン・エル・モノイッツ・ノン・アーチャイム・ディーン・ヒアルキメデス局所帯上のエル・モノイド上のシュワルツ空間です。この論文はヒアルキメデス局所帯におけるブラベアマン・カジュダン・ゴによるプログラムを完結させた非常に意欲的な研究です。主な目的は接続間約群の緩やかな表現に対してラングランズの積手象と整合するフーリエ理論を構築することです。具体的にはテートの論文やゴデマンジャケの仕事を一般化し、局所的なエプシロン因子をゼータ積分の最大公約数として実現するシュワルツ空間とユニタリなフーリエ変換を定義しようとしています。面白いのが以前提案されていた空間では群の中心が等方的である場合にうまく機能しなかったという点です。これは特定の離散系列表現のゼータ関数が解領域で絶対収束しないために起こる問題でした。そこで著者たちは正の霧の中でゼータ積分が収束する関数空間として新しいピ・シュワルツ空間を導入しました。このアプローチでは解析的な定義から始めて、それがほぼコンパクトな台を持つ関数の空間と一致することを証明し、さらにハリス・チャンドラのプランシュレル定理などを駆使してスペクトル的な性質を明らかにしています。一般線形群については無条件でこのプログラムが完結しており、局所的なエプシロン因子が積分の最大公約数として具体的に捉えられています。最後にはこの空間が関数情報の下デカ群になるという今後の展開を予感させる興味深い予想まで提示しています。さあそういうわけで、表現論から D 代数、ホモロジー代数、そして超代数や群間、シュワルツ空間まで数学の深淵でエキサイティングな世界を旅してきました。どのトピックも知的な刺激に満ちた素晴らしい時間でしたね。 それではまた次回もお耳にかかりましょう。